セイゴロです、前回の放送がフリートークが不評だったんで、まあ、今日は
そうね
普通の話をしようと思うんだけど、
うん、頼むよ、
うん、はいはいはい。この間ね3月19日でなんですけど、うん、僕ですね3月の19日で26になりました。あ
っ、おー26、
うん、
26年更新ですね、うん、
レコード更新したよ。
レコード更新ですね、
うん、レコードついに更新、
うん、
ギネスブックに乗る勢いでね、このまま30まで
もう20代のもう半分を過ぎてしまったということだ、うん、
ね、ステースを守り続けてる、
う
ん、ってことなんですけど、まあ、3月の19日、まあ、その前後はね実はまあ僕格闘技やってるんですけど、試合の前の練習やってて、
はいはい、
減量もやってたんですね。減量、体重を落とすことね、
うん、
で67キロの以下の体重で出るんだけど、
うん、
俺その1ヶ月目に73キロあったのよ。
そうなったんだ
体重が、うん、
へ
え。で1ヶ月4週間かけて7キロ落とした。 6キロ半ぐらいかな。
6キロ半分ぐらいうんこ出したってことか。
うんこ出したんだけどそれが大変でね、結構。で3月の20日が試合だったんですけど、その前日僕の誕生日です。
おお、
誕生日なんだけど、
うん、
やったことといえば、残りの体重約 1.5 キロオーバーだったんですけど、体重が67以下なんだけど、うん、68.5 ぐらいだったのかな、
うん、
サウナ入って2時間ぐらい入って、
うん、
体重落として、
で落ちるもんなんだ。
あ、落ちました。で、うん、それで、終わりました誕生日は。
サウナで迎えたと。
サウナで迎えました。
ほう。
で次の日もさ、ね、試合終わったとか仲間とかにさ、僕昨日誕生日だったんですよって言ったら、あ、よかったねっつって。
いや、まあそんなもんじゃない。
うん。そんなもんなのかな。試合も負けたしね、1回戦で。
あ、負けちゃったんだ。
うん、トーナメント判定で負けちゃいました。はい。
まあでも相手も本当すごい人ばっかだったんでしょ。
うん。有名な。アシカン銃弾って呼ばれてる今成さんって人がいるんですけど、
ああ、知ってるよ。
あの人のお兄さんが僕の相手でした、うん、1回戦は。
へえ。
その人に判定でもらいました。
アシカン何弾だったの、その人は。へえ。
そういう感じでしたね。
なるほど。
はい。
じゃあ、そんな感じで。
何もな
し。まあ、ああ、そういうことですか。
うん。
わかりました。
何もなかったよって話ね。
まあ、今回もちょっと、どう反応なのかと。反応されるかどうかわかんないですけど、まあじゃあ今日の放送
始め
ます。
はい、
はい。浜岡と
聖五郎の
DT ラジオ。
はい、
はい、始めましたね。
はい、はい、
まあ、実はですね、
うん、
今日は、
うん、
まあ、私浜岡が、
うん、
まあ持ち込み企画ということで、
はい、
ちょっとやろうかなと思っていることがありましてですね、
うん、
ですね、まあちょっと DT ラジオの内容からちょっと離れてしまうかもしれないんですけども、
うん、
まあでも自分がさ、
うん、
一人で何をね、
うん、
皆さんに伝えられるかと考えたときに、
うん、
これしかちょっと思いつかなかったんですよ。
お
お、うん、でですね、一応今日やる企画のタイトルなんですけどもね、
はい、ここはエコーかけておきましょうね。タイトル、
そうですね、うん、浜岡のなぜなに風俗です。
おお、それ DT、はい、ラジオのさ、
はい、
コンセプト根底から批判なのか、はい、ひっくり返すような企画だね。
いや、でも、
うん、
そうだね、まあリアル RD の人に関しては、
うん、
まあ、確かにそうなのかもしれないですけど、
うん、
まあ、SD のね、要するにいわゆる素人童貞の人に関しては、
はいはいはい、
まあこれはね、当てはまるんじゃないかと、
ね、あ、なるほどね、
はい、うん、そうやろうと思ってるんですけども、
うん
うん、まあ風俗といえば、
はい、
どんなものか 聖五郎さんはちょっとどんなイメージを、
風俗というものに対して、
風俗
いっぱい種類あるよね。
あるね、
ソープランド、うん、なんだっけ、うん、おさわりパブとか、そのあれは違うか、おっぱいパブとか、
あるね、それ、う
ん、あれは風俗じゃないかな、うん、ちょっと行ったことないんで分かんないんですけど僕は。あとなんだ、マッサージとか、
マッサージ、
性感帯マッサージみたいなんだっけ、うん、ああいうのとかいっぱい種類あるってイメージが
あるね。確かに種類があるね、うん、まあ要するに、うん、気持ちいいことをしてくれるね、うん、店だっていうことなわけよ、うん、
じゃあ整体とかも入っちゃうのかな。
ああ、もしかしたら入るかもしれないね。
してもらって気持ちいい、
おーみたいになるからね。
おーみたいな。
ということで、まあ今日は第1回ということでですね、
はい、
あのソープランドに関してちょっと話したいと思います。
はい。
でですね、まあまあ風俗なんですけども、
うん、
まあやっぱりですね、まあ存在はみんな知ってると、
はい、
そういうものがあると、
はいはい、
まあ、ソープランドとかね、
はい、
うん、まあでもまあお金がかかるとか、
うん、
あとはなんかちょっと僕のプライドがとかさとか、あとまあ、うん、ね、なんとなくちょっと怖いなとかさ、
うんうん、
そういうマイナスなイメージで捉えられることが多いと思うんですよ。
多いね、
一般的には、
うん、
うん、なんですけども、まあそういうね、マイナスイメージがあるのもわかるんだけども、
うん、
一応、まあ、プラスのことも、プラスというか、まあ、どちらかというとそういうマイナスイメージを払拭して、まあ、楽しもうじゃないかっていう、
うん、
ことを目的としてね、
うん、
まあ、今日はやっていきたいですよ。
お、はいはい、
はい、だ、そのためにはまず、正しい認識をね、
うん、
皆さんに知ってもらおうと。
うん、
だから実際、どういうことをね、するのかとかさ、
うん、
そういうの全部知った上であれば、まあ要は行く行かないはね、
うん、
まあ、その人の自由だし。
あ、なるほどね、うん、まず知識を植えると。
そう、まず
知識を得ろと。
そうなんですよ、
偏見で物を見るなということですね。
そうですね、それはもう、
はいはいはい、
そうだね、何のことにでも通じると思うんだよ、
うんうん、
そうそう、変な偏見を持つなと、
うん、
いうわけで今日はもう聖五郎にね、
うん、
浜岡お兄さんが、
はいはい、
ソープランドについて、
はい、
NHK 教育テレビ風に、
うん、
まあ、ちょっと話していこうかなと。
はい、
うん、まあ、ちょっと長くなってしまったんですけど、前置きはまあそんな感じででしてね、
うん
うん、ここまで何か質問ありますか。
いや、ないね。ないないないから
ないですか、う
ん、
はい、
先生ありません質問は。
いいですかね、じゃあまずその、まあ、風俗で、まあ、ソープランドに関して、まあ、簡単な歴史とかをちょっと話していきたいと思うんですけど、まず、ね、
はい、
そういう本題に入る前に、
歴史があるんだ。
それはありますよ、
うん、
まあ、歴史といっても、まあ、戦後、うん、は割とその近代の話なんですけども、
うん、
まあ現在ですね、現在というか、2006年の時点でですね、ソープランドは、
うん、
登録されている数で全、1248点ありますね、全国に。
おー、うん、
まあ、これはちょっと多いのか少ないのかわからないんですけども、
うん、
まあ、あるとそんだけ、
うん、
まあ、戦後はですね、まあ風俗は、うん、まあ、赤線と呼ばれるね、地域でね、
うん、
まあ、合法的に売春行為が行われていまして、
うん、
で、まあ、ソープランドもそこから出てきたわけなんですよ、
うん、
まあ、ソープランドというのは昔はトルコ風呂なんてね、
うん、
呼ばれてまして、
うん
うん、それはいいの、なんでトルコとか聞かなくて、
なんか長くなりそうだから。
ああそう、
なんでトルコなん
ですか。お前も早くもプレイに行きたいわけか、
うん、なんでトルコなんですか。
まあなんでトルコかっていうと、
うん、
まあ、要するにソープランドは風呂がありまして、
うん、
まあなんですかね、そう、トルコのその、まあ、風習というかそういう、
うん、
実際俺はトルコに行ったことわかんない、
うん、
ないからわかんないんだけど、うん、まあなんかその、うん、スチーム風呂みたいなのがあって、
うん、
でその中で、
うん、
まあ、女性の方が、まあ、赤すりをして、
うん、はいはい、
したりあとマッサージをしてくれるのが、
うん、
まあ、普通にトルコでそういうサービスが、
うん、
まあ、風習っていうのかな、うん、まあ、そういうのがあるらしくて、
うん、
まあ、それを最初日本でも同じようなことをしてたのね、
うん、
性的な行為はなしで、
うん、
だったんだけど、まあ個室で行われているから、
うん、
まあね、なんかだんだんその性的な行為もする人も出てきちゃって、
あらら、
まあだんだんそこからなんていうかな、今のそのソープランドに近くねなってったんだけどね。
じゃあトルコ風呂っていう名称の時は、うん、まだ性的なものはなかった。
いや、そのなんだろう、もともとはその性的なものはなかったんだけども、うん、だんだんできてきて、でそのトルコ風呂っていう名称だけがちょっとね残っていたわけよ。
トルコ人の人怒るだろうね。
そう、まさにそういうことがありまして、
うん、
で今はほらトルコ風呂っていうふうにはあんまり呼ばないじゃん。
呼ばないね。
あのなんだろうね、まあ、おじいちゃんとかさ、そういう昔の人、うん、
以外はね、
ね、
うん、
まあ、実際そういうなんかありましてですね、うん、名前が変わったきっかけみたいのは、
うん、
これはですね、東京大学に留学していたあの、うん、トルコ人の学生がですね、
うん、
まあ、その人はあの東大でまあ地震学を学んでいたらしいんですけども、うん、その人がね、あの自分の国の文化であるトルコ風呂をね、
うん、
そんな性的なあのことに使う、
うん、
そういうなんか店の名称として呼ぶなみたいなことをですね、
うん、
国の方に掛け合ったらしいんですよ。
へー、う
ん、でな、まあこれはちょっとトリビア的なことなんだけども、うん、その時掛け合った人がですね、
うん
うん、前の、 あの防衛大臣だった小池百合子さんだったらしいんですよ。
その時もう議員だったってこと？ん？ちょっと待って、それ何年の話してたっけ今？
それはそんな前ではないね。
あ、そうなんだ。
ちょっと年号まではちょっと調べなかったんですけども、まあどうやらその小池百合子さんに相談して、
うん、
まあそこからまあいろいろで、まあ名称変更することになって、まあ今ではまあソープランドっていう風にね変わったわけです。
うん。
うん、まあさ、歴史はそんなところなんですけども、うん、まあ実際その違法じゃないのかとかそういう、
うん、
話もね、まあ、気になると思うんで、
は
いはい、
うん、
一応その辺のことも、
うん、
まあちょっと話しておくとですね、
うん、
まあ、日本にはあの売春防止法という法律が一応ありましてですね、
うん、
まあ、それにあの要するにソープランドもそれに引っかからないのかと、
うん、
いうことなんですけれども、その売春防止法だとですね、あの客とかソープ場にはですね、
うん、
それは適用できないらしいんですわ。
え、どういうこと？客とかソープ場には適用
できない？適用できずに、要はその店を経営している経営者にしか適用できないらしいんですね。
売春、ああ、そういう売春をしてるっていうことが分かっちゃうと、
うん、そう、
お店の人は怒られちゃうと、こらっつって。
そうそう、怒られちゃって、でも実際にはその店があって経営者もいるわけじゃん。
うん。
だからその経営者は何でしょうね、あくまでその、まあ、ちゃんとその、まあ、社長的な役割を担ってるんだけども、
うん、
ソープ場が従業員っていう風な、
うん、
完全なその従業員ってくくりでもまあ実はないらしく、あのどういうことかというと、その経営者がねソープ場を、
うん、
まあ、自分の社員みたいな感じで管理、出勤管理とかさ、
うん、
ね、あとそういう、まあ、性的な行為をする場所を提供したりとか、
うん、
しているっていうのがもう明確になってしまうと、
うん、
それはもう売春防止法の適用の対象になってしまうらしい。
あ、そういう細かい取り決めがあるのね、
うん、だから一応、うん、まあなんていうのかな、あのソープランドでは、
うん、
まあ、入浴料っていうのと、入浴料ってのはまあ入場料みたいなもんなんだけど、
うん、
まあ、あとサービス料っていうのが別としてね、
うん
うん、なんか分けることによって、
うん、
まあ、その経営者は、まあ、ソープ場はソープ場で別に客と交渉してそういう行為をしてますよみたいな、経営者とソープ場は別ですよみたいなね、ニュアンスを、まあ、出そうとして、まあ、入浴料とサービス料を別にしたりとか、そういうこと
をね。ああ、なるほど。サービス料っていうのはそのあのそのソープ場の、例えば
ソープ場に払うとかさ、
ソープ場の裁量に任されてますよみたいな感じなのね、
うん、サービス料自体は店に払うんじゃなくて、うん、ソープ場に払うとかさ、そういうふうに、まあ実際はね、
うん、
そうじゃないとしても、うん、そういう
名目になってる、
ね、名目として、うん、まあ、そういうのがあるわけよ、その法律に抵触しないために、
うん
うんうん、なんだけどやっぱその辺はグレーで、
うん、
まあ、警察もまあどっちかというと黙認、
うん、
してる感じになってるわけ、
うん
うん、 で、なぜかっていうと、
うん、
例えばもし、
うん、
世の中からソープランドがなくなってしまったら、
うん、
その場合、まあ、考えられることはね、
うん、
例えば、ソープランド以外の風俗のお店、
うん、
まあそれはあの違法なさ、
うん、
まあ、明らかに違法なまあ風俗店が、
うん、
あのどんどん出てきてしまったりね、
うん、
でそのソープランドという一大産業がなくなったことによって、
うん、
数々のねいろんな風俗店が出てきてしまったり、
うん、
あとは性犯罪がもしかしたら増えるかもしれないとか、
ね、あ増えるだろうね、
うんうん、まあ、そういう懸念もあって簡単にその潰すことはできないと。
ああ、うん、だったらさ買収法買収禁止法なんか作んなきゃよかったのにね。
だからそれもそういうわけにいかないじゃん国として。
なんで、
ね、
あそうなのかな。
そういう法律がない国もないだろう。なんかまずそういうとこ規制しない
国は。え、オランダって売春禁止じゃないはずでしょ確か。
いや禁止じゃないけど、
うん、
そのそういう地域があるあったりするだけで、
あ、まあ
この中では大丈夫ですよ。まあ要は赤線みたいなもんだよ、
ね、うん、赤線っていうのはよくわかんないけど赤線
っていうのは、あ要するに赤線っていうのは、うん、まあその国が公認で売春行為を認めていた地域、
うん、あ江戸時代とかそういう、う
ん、いやそんな昔じゃなくて、まあ、戦
前ぐらい、
戦前、まあ、戦後の、まあ、ちょっとの時期とかそのぐらいの、
うん、
でまあ一応そういう非公認のところは青線って呼ばれてたらしいけどね、
うんうん
うん、まあそんなこともありまして、
歴史があ
ったんですね、はいはい、まあ、俺は歴史詳しくないけど、うん、まあ、そんな感じですね、
うん、すごい浜岡総理だな。
いえいえ総理だからって別にね、売春禁止を禁止してるわけじゃないよ、
うん、
ああまあそんな感じで、
うん、
まあ法的なことはそんなとこだと。まあで、あと実際ソープランドといってもそんなね街中にさ、
うん、
天然バラバラにあるわけじゃない、
うん、
ないですね、
うん、
それは、
うん、
セイゴロも知っての通り、
うん、
まあで大体有名なところを挙げるとですね、
うん、
まあ、北海道のすすきのとか、
あすすきのね、
うん、
うん、
まあ、あとは、埼玉の、西川口とか、
はいはいはい、
まあ、東京だと、まあ、池袋とかね、
あ池袋有名だね、
うん、まあ、歌舞伎町ね、
歌舞伎町、
うん、有名だけど、
うん、
まあ、あとやっぱりですね、あのなんといっても江戸時代から有名な、
うん、
遊郭があった、
うん、
吉原とかも、
あ
一応現在でもソープランドがたくさんあって。
吉原ってどこにあるの？東京都？
東京のまあなんか浅草の
辺、浅草の方で
しょ。であとまあ千葉では栄町、まあ関東だと思う千葉の栄町とかね有名な、
へー、
うん、まあ結構知ってるね、あの聖五郎は知ってる、そういうのは場所は、
まあここら辺はね、中学校の保健体育とかで習うような感じじゃない？
ああまあ
風俗マップっていうのは、ここまではわかるよ。
ああ、わかる？ここまでは教えられた？
保健体育で教えてもらったよ。
ああ、そうですか。まあ、あと一応、そうだね。まあ、これも言っておくとですね。
うん。
まあ、一応、ソープランドってなんかその、いかがしくてね、なんか、怪しい感じもするけれども、
うん、
実はですね、警察沙汰になった事件はそんな起こしてないんですよ。ソープランドにまつわる。
あ、ソープランドっていうのができてからって話？
うん。
うん、
だから要するに、トラブルみたいな、トラブルが原因でなんか例えば殺人事件とかも、実はそういう考えられる、予想されるほど実はあんまり多くなくて、
うん、お客とソープのトラブルとかね、
そうそう、
経営者のトラブルとかね、
うん、まあ割とうまくやってると、
うん
うん、で一応面白い事件があってですね、
うん、
1984年に、
うん、
東宮侍従っていうね、あのね、
うん、
要は皇室で皇太子の付き人みたいな、
あはいはいはいはい、うん、いるね、うん、付き人の人、
う
ん、
そう、東宮侍従っていうらしいけどね、
うん、
東の宮の、
うん、
あの松下側で侍従の人で、うん、がですね、なんか昼にフラッとあのソープランド行ったらしいんですよ
声もほっといて、
そう、
声もすっぽかして
もう付き人なんかやってらんねえよみたいな、
やってらんねえよみたいな、
う
ん、
でソープランドに行って、
うん、
副上司してしまったと、いう事件が一応、うん、まああったらしいですね。
ある意味殉死だよね。
殉死、
うん、
殉死なのかな、うんうん、 まあそんな事件もありまして、
うん、
まあちょっと長くなったんだけども、
うん、
まあソープランドというものに関しては、
うん、
こんな感じなんですよ。
面白いね、
うん、
ソープランドか、
うん、
うーん、
セイゴロはなんかその店とか見たことある？
あるよ、歌舞伎町とか行くからさ結構。
ああ、うん、
ラーメン食べたりするときさ。
確かにね、うん、そのうん、ラ普通に行くもんね、ラーメン食いに、
うんうん、歌舞伎町、あと格闘技の大会で使ってる有名な会場があるからさ、そういうとことか、
うん、
うん、行くときになんか歌舞伎町通るけど、あるね、やっぱソープランド、あの無料相談所とか、なんだっけ、無料案内所だっけ、
無料案内所ってあるね、
なんか
ね、
うん、あれとか、
うん、
うん、ソープランド何円とかなんかいろいろ書いてあった
ね。そういうのをなんか、
うん、
見たときに何を感じるの？セーブ
の。あ、俺？高いなと思う、まず。
あ、まず値段、うん、はい、やっぱそうだ。
あ、こんなするんだとか。
うん、もうあとはちょっとあんまり
行きづらいなっていうね。
あ、まあ、ちょっと視界の隅に、
うん、あるぐらい、
ね、あって。
童貞くんが先ほど浜岡が言ったように童貞くんがなんか感じるようなその、
うん、
風俗に対するイメージ。ソープランドに対するイメージっていうと僕が感じるのは一緒だよ、
まあ、ね、うん、お金かかる
かかる、ちょっと怖い、怖いっていうか、
ね、
うん、純潔を守りたいというか、なんていうか、
あ、そういうね、自分の誓いみたいな、
うん、そうそう、
あ、
プライドをね守んなきゃみたいなね、
まあそういうプライドもいいんですけども、
うん、
まあ今日はあえてね、
うん、
まあそういうもし DT 君が SDT にランクアップする際には、
はいはい、
こういう条件が必要だと。
ああ、なるほど。
クラスチェンジのためにはしなければならないことみたいな。
でもそれって別になんか、うん、あんまレベル上がってない。
まあそういうね、例えだよ、
うんうん、
別にどっちが上でどっちが下とかそういうわけじゃないから、
はいはいはい、
うん、まあで、まあ、ちょっとつまらない話ちょっと長くなってしまったんですが、
うん、
まあここから要するに、
うん、
実践というか、
はいはい、
じゃあリッチへ踏み込んで、
じゃあどうやってソープランド行こうか、
何が行われてるのかと。
あ、なるほど、
あの密室の中で。
なるほど、
ね、
うん、
これはやはり、まあ、その知らない人もいるわけで、
うん
うん、まあ、一応私のね少ない体験の中で得た知識をまとめてですね、
うん、
まあ、皆さんにちょっとお伝えしようかなと、
うん
うん、思います。
はい、
はい、まあそれで、まあ、じゃ あるそうだな、じゃあ聖五郎がもしね、ここは仮にだよ、
うん、
まあ、まずソープランドで、
うん、
楽しむという、なんだろう、仮のストーリーを作って、
はいはい、
まあ、進めていく感じで、
うん
うん、始めたいと思いますね。
はい、
じゃあまずですね、その聖五郎、ね、が、
仮称聖五郎、26歳、
うん、聖五郎が、まあ、なんとなく、ムラムラ来たと、
うん、
ね、朝起きて、
うん
うん、で、オナニーすればいいんだけど、
うん、
まあ、えて、ここはちょっと、セックスがしたいと、思ったとするよ、
うん
うん。そうなった時に、まず、一番その、いい方法として、
うん、
彼女がいないという設定でね、
はいはい、
うん、ソープランドという店に行けば、
うん、
そう、まず、セックスができるわけですよ。
はい、
まあ、ここ重要なんだけども、ソープランドは、本番までできます。
はいはい、はい。すげえ、知らなかった今まで。
本当かよ。まあそうなんですよ、一応知らない人のために言うと、うんうん、まあ今日の放送は18歳以上だな。
あ、はいはい、
うん、一応、
うん
うん、でですね、まあソープランド行こうと聖五郎くんが思ったと、
うん
うん、でまず何をするか、
うん
うん、さっき聖五郎が言ったように、
うん、
まあ現地にね直接行って、
うん、
無料相談所とかに入ってさ、
うん、
いろいろ店を探すのもいいんだけれども、うん、こうあえて、まあえてというか、まあ、よりいい方法ね、俺が思う、
うん、
いい方法で進めてい いく感じで、
はい、
聖五郎くんは、
うん、
インターネットを使います。
お、
インターネットでまず適当な検索ワードで、ね、ソープランドとか入れるとするじゃない、
うん、
Google かなんかで、
うん、
まあ、そうするとバーって出てくるでしょ、
う
んうん、まあ、自分が今住んでる地域から、
うん、
まあ割と近いところの、
うん、
地域ごとのさ、
うん、
まあなんかそういうリンク集みたいなのがあったりするからさ、
うん、
ソープランドの、
うん、
まあそのページに行って、
うん、
まあなんかまず適当にじゃあ店のホームページをね、
うん、
ピックアップすると、
うん
うん、でその辺の作業はまあ自分でやるとして、
うん、
まあまあ要は気になるのはさ、
うん、
やっぱりほら相手がさ どんな人とかさ、
うん、
それ気になるでしょ。
顔とかね。
うん、
容姿。
まあ大体ホームページには、
うん、
一応その女の子のさ、
うん、
まあ顔が全部載ってる人もいれば、まあ大抵はモザイクがかかって
るさ。かかってますよね。手でね。
手で隠したりとかね、うん、顔にちょっとモザイクかけたりとか、うん、あと目だけモザイクとかさ、
うんうん、
あと口だけモザイクとか、
うん、
まあそういう感じで載ってるんだけども、
うん、
それで決めるのも良ければ、
うん、
ランキング、
うん、
ランキングっていうのがそのページ内にあったとしたら、指名ランキングとかね、
うん、
あと巨乳ランキングとか、
うん、
身長ランキングとか、まあいろいろあるから、
あるね、
まあそこでまず決めるという作業がね、
うん、
苦労するかもしれないけども、
うん、
まあ俺個人的には決めた方がいいと思いますね。最初に
ランキングとか見て、
要するに
指名をしろと
、
うん、
指名をした方がいいと思います。
あ、指名だと別料金かかるんだよね、確かね。
まあかかる場合もあるし、かからない場合もある
んだ。あ、そうなん
だ。かからない場合もあるわけ
よ。
なぜそのやっぱ最初に指名した方がいいかというと、
うん、
まあフラッと店に行った時に、
うん、
たまたまそのそこに待ち時間なしで、
うん、
プレイができるね、そのソープ嬢たちみたいな、その現在これだけいますみたいな感じで写真見せられた時に、
うん、
やっぱりその人気のある人とかだったらさ、人気があるからもうすぐに埋まってたりとかしてさ、
うん、
もう突然行くとそのどんな人がいるか分かんないしさ。
そうだね、
うん、
ね、バグモンみたいな
もん
ね。
あ、そういう人気がなくてその、うん、あぶれちゃった人しかね、
あ、
いなかったりとか
ね、目が一つしかない
と
か、ね、
ちょっと今日はやめときますみたいな、思わずなっちゃうような、
うん、
人たちとかいるかもしれないからさ、
うん、
まあ指名をした方がいいと思いますね、はいはい、いろいろ悩んだ結果、
うん、
まあ決めたとしますよ、
うん、
例えば なんか適当な名前でなんかあけみちゃんとかさ、
うん、
ね、あけみちゃんにしようみたいな、
あけみちゃんにしようと、
でも決めるでしょ、
うん、
したら、店に電話します、
はい、
まあまあ出ますね、はい、うん、なんとかですみたいな、うん、したらこう言ってください。まあまあ、予約がしたいんです
けど、言い方もあるんだ、うん、
いや、まあ言い方ないけどね、
うん
う
ん、
まあ、どういう電話、電話するのもほらやっぱ恥ずかしい人もいるかもしれないじゃん、
はいはい、うん、
だからまあ大抵相手はあまり店の名前を堂々と喋んない場合もあるわけよ、
うんうん、
ただ「はい」ってしか出てこない場合もあるわ
け。あ、そうなんだ、
うん、
うん、
なんかやっぱちょっと後ろめたいのかしないけど、うん、そしたらまあ一応ちゃんと番号間違いなくかけてね、
うん、
じゃあ、まあ、まあ予約がしたいんですと、
うん、
でじゃあまあ向こうも客かと思って、
うん、
いつですかっていうふうに聞いてくるわけよ、うん、まあその辺はもう美容院の予約と同じよ、
はいはい、
うん、したらじゃあまあ恥ずかしいけれども、
うん、
実は指名がありますみたいな感じで、うん、まあそんなこと言わなくていいけどまあ明美さんは今日は空いてますかみたいな
と
言うわけね、
うん、
まあそうするとまあちょっと調べてくれて、
うん、
でまあ何時からじゃあ空いてますみたいな、
うん、
ね、空いてたと、
うん、
いうことが教えられるわけね、
うん、
そしたら昼の12時にから空いてますと、
うん、
ふうに言われるとするでしょ、
うん、
してまあ聖五郎がそれでまあ空いてたら、じゃあそれでお願いしますと、
うん、
まあ、コースもあるわけですよ、
うん、
言い忘れてたけど、
はいはい、
まあ、コースというのはまあ何分コースみたいなね、
うんうん
うん、まあ、そのもちろんコースによって値段も違うから、
うん、
まあ、ちょっとまあここではもう決めちゃうけど、例えば60分コースと、そこはもう店によって違うから、
うん、
そこでもう言うわけよ、コースも、まあ、それで決まったと、
うん、
したら、
うん、
まあ、大体、
うん、
確認の電話っていうのが必要なわけよ、
うん、
大抵ね12時からだったら、
うん、
そ1時間前ぐらいの、
うん、
11時に、
うん、
もう一回店に電話してくださいっていうふうに言われるの、ね、
あ、もう一回電話すんの、
うん、
うん、
っていうのは例えばほら、
うん、
客がさ、その
うん、
延長とかさして、
うん、
時間内にね案内できるかどうか分かんない場合もあるからさ、
はいはいはい、
結構早めに予約しちゃうと、
うん、
多分前日とかに予約しちゃったりするとさ、
うん
うん、まあ、だから1時間前に電話して、
うん、
時間通りに案内できるかとか、
うん、
そういうことをまあ確認するわけ1回、
うん
うん、でまあそういうことを言われるわけよ、
うん
うん、まあ、それでもう終わり、
はいはい、
とりあえず電話でそういうこと、
うん、電話することね、
うん、あとはまあ時間になるまで
待つと、
待つんだけども、
うん、
まあそうね、で時間の1時間前にあったら電話しなきゃダメなんだよ、聖五郎は、
うん、
うん、まああとお店の場所を調べて、
うん、
でお店に行くわけよ、うん、まあそうだね5分前ぐらいでいいと思うよ、
行くのは気合入れて30分前から行く必要ないから、並んで
それは別に問題ないと思う、うん、まあ要するに最初に待合室っていうところに通されるわけね、
うん
うん、だから結局待つことになるから、
うん、
まあ大体12時からだったら11時55分ぐらいに店に着くように、
うん、
まあ行けばいいと思う、
うん
うん、行くと、で大体そういうソープランドっていうのは、
うん、
もう建物でビルみたいな建物になってるわけよ、
うん、
で大体その建物の中にもう全部そのプレイルームが完備されてるわけね、
ほー、うん、
他のやつだと、
うん、
例えば受付するところと、
うん、
その実際プレイするところはね別の全然違うところまで歩いて行ったりとか、
うん、あそういうとこもあるんだ、
うん、まああとそのデリーヘルなんてのは、
うん、
客の方があらかじめホテルに行って、
うん、
そこに来てもらうとか、
うんうん、
そういうのもあるけれども、うんまあ、ソープランドはもう一つの建物で大体完結していることが多いわけね、
うんうん、
もうちょっといろいろ脱線しちゃうけど、まあ一応なんでかっていうのもちゃんと理由があってですね、
うん、
一応ソープランドっていうのは、
うん、
法律のくくりで言うと一応風呂の一部なわけよ、
うんうん、
浴場っていうことになってるのね、
うん、
だからなんていうか料金もその入浴料っていう感じで取られるし、
うん、
わけだからまあそのなんていうか建物の中にちゃんと風呂場がね用意されてないといけないっていうのもちょっとあるわけ、
うんうん、
で保健所とかも入るわけよ、そういう風呂
風呂
浴場公衆浴場としての条件をね、
うん、
その店は満たしているかということで、うん、保健所とかも入って定期的に入ったりする。
じゃあプレイ中に入っちゃったりしたら困るね。
まあそれは困るけど、うん、
保健所ですとかね。
まあ一つの建物にあることがなってることが多いわけ、
うん
うん、受付するわけ、
うん、
大体ちょっとさ確かに入り口は入りづらいよ、それは入り口も小さいし、
うん、
まあでも勇気を出してそこはもう予約しちゃったしみたいな感じで入っていくわけ、
うんうん、
入るとまあすぐカウンターがあってさ、
うん、
そこにまあなんだろうボーイみたいなね蝶ネクタイしたような格好の人がいて、うん、まあそこで聖五郎は予約した聖五郎ですと言って、
うん、
ソープランドはまあ前金前金っていうかまああらかじめ
お金払っとくと、
そう前払い制なのね、
うん
うん、だからそこでまあ払ってまあ待合室に通されるわけ、
うん
うん、呼ばれるまで待つわけなんだけどね名前を、
うんうん、
まあ
じゃあここに並んでる人もいるんだね、ここに、
そうなんですよ、うん、まあそこでもなんていうかなちょっとねこんな人たちが来てるのかみたいな感じで、
うん、
そこでちょっと思ったりとかね、
うん
うん、まあいろんなさまざまな人がいるわけ
よ、
さまざまな人がもう今日一発やるために待ってるというね、
平日なのにサラリーマンみたいなのもいると、
そう、まあ、大体なんかその漫画とかさテレビとか置いてあって、
うん、
ほんとなんか休憩所みたいな感じになってるわけ、
うんうん、
でまあそのなんかねいろんな人がタバコとかふかしながら、うん、ずっとぼーっと待ってる、
うん
うん、待つと呼ばれるまで、
うん
うん、あんまりすぐ呼ばれることってないんだよね、たとえ予約しても、
うん、
大抵そうだな10分から20分ぐらいかな、
待つんだ、
うん、待たされるわけね、
うん
うん、まあ、待ってると、
うん、
まあ、待ってるとというか、まあ、次々にその呼ばれていくわけよ、
うん
うん、で、あいつも今行ったなみたいな感じで見ていきながら、
うん、
自分が呼ばれるのを待つと、
うん
うん、そこはなんかオーディションみたいな感じでさ、うん、はい、で、まあ、ようやく聖五郎様みたいな感じでお呼びがかかるわけね、
うん、はいはい、
うん、で来たと思って、
うん、
その待合室を出ると、
うん、
エレベーターがありまして、
うん、
待ってるわけよ、
うん、
すぐ、
うん、
今日のお相手さんが、
うん
うん、でそこで初めて顔が分かる場合もあることが多いわけ。
あ、
その一瞬で、おとか、
うん、お
あーあーとか、ね、それが全て決まるわけ。
はいはいはい、はい。うん、
したら、部屋までは、
うん、
風俗場、そのソープ場が、
うん、
案内してくれるわけよ。
うん、
ボーイの人は、
うん、
まあ、行ってらっしゃいますみたいな感じで、
うん、
まあ、あとは二人になるっていうわけで、
うん、
まあ、こっからが、この後からがプレイに入るわけなんだけども、
うん、
まあじゃあとりあえず
CM ですか。
CM ということで
長かったね、はい、ここ
まで。ごめんちょっと長くなっちゃったね。
うん、わかりました。
でも本当細かいところまで話すと、
うん、
長くなっちゃうわけよ。
はいはい、
うん、
でとりあえず CM で。
CM で、はい。
はい。